聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに林田さん。
はいな。
もう毎週ね、この番組ポッドキャストのダウンロード数が1万を超えているというね。
1週間でね。
1週間で1万ダウンロードですよ。
はい。
それもね、私たちが5月6月に取り組みましたね、
ええ、
ファーストガンダムしか知らない皆さんへ送る機動戦士ガンダム00、ええ、勝手に応援企画、
はいはい、
あの頃からやっぱりね、
うん、
急にダウンロード数も増え出しまして、
はいはい、
いや劇的な経過をたどりましたよね。まず00ファンの私がファーストガンダムしか知らない、
ええ、
もうファーストガンダム原理主義者の林アナウンサーにですね
はい、はい、
00の魅力を熱く語っているうちも、じゃあちょっと見てみようかなと、
はい、
林田さんが、
ええ、
ついにテレビシリーズファーストシーズン、セカンドシーズン、
うん、
全部見て、
はい、
のめり込んでいったという。
もう特にあの荒熊さんにやられましたね。私はね、泣きましたね。
泣きましたからね、
ええ
ええ、そしていよいよですね、
うん、
9月18日に劇場版ガンダム00一部の地域を除いて全国公開されまして、
全国公開されてね、
一部の地域を除いてですよ、
覗かれたんですよ。
一部の地域ってどこ？
長崎と山梨だけど遅ればせながら今度いよいよ公開ですよ。長崎も
10月30日から始まりますからね、このタイミングでついに、うん、あの人へのインタビューが実現してしまいました。
ちょっと背筋伸びておりますが、この後は機動戦士ガンダム00水島誠二監督のインタビュー。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
ラジオを聞きの皆さん、ポッドキャストを聞きの皆さん、今まさに水島監督にお電話、いや納涼者がつながってしまいました
もう GN 粒子で満たされてますね、我々はね。水島監督、はじめまして、こんにちは。
あ、はじめまして、こんにちは、水島です。
お忙しい中ありがとうございます。
ありがとうございます。
いえいえ、
いや感激ですね、林田さん。
感激ですね。ちょっと私背筋伸びてます
え、僕もじゃあ指数伸ばします。
じゃあみんなで伸ばして放送しましょう、はい、いやそれにしてもね、ラジオお聞きの皆さん、これはね、言ってみればもはや電話インタビューではありません、
は
あ、今林田、村山、そして水島監督はですね、量子空間の暖かい光に包まれ、何も身につけていない状態で対話している
もうちょっと恥ずかしい姿を晒してますね、我々はね。
もう全て
水島監督もそうですよね。
はい、そうですね、
マッパで、そうです
よね、はい、いやー今ね、心がつながってますからね、結構あの水島監督ノリのいい方です
監督どうですか、はい、これ地方のラジオのインタビューとか受けることよくあるんですか？
いやー、は、地方のラジオ、そうですね、たまにあのなんか出向いた先で、あの取材を受けたりとかするぐらいですけど、ほとんどないですね。
貴重な機会ありがとうございます。
そうですか、はい、いえいえ、あの地方といえばつい最近までキャンペーンで台湾に行ってこられたんですよね。
あ、そうですね、はい、先週末、先週末じゃないな、何日、18日は違うな、昨日、まあまあ、
もうなんかね、日付がもう
ごちゃごちゃで忙しいと
だけ、もう今ね、量子空間に入ってますから、
時空ちょっと声かけてますね。
あの台湾のファンの盛り上がりはいかがでした？
非常に盛り上がってくれて、しかも皆さんなんか好意的で素晴らしかったです。
ああ、そうですか。ではですね、まず基本的なところから質問させていただきたいと思いますが、劇場版00の位置づけなんですけれども、
はい、
監督、何しろですね、長崎と山梨のファンの皆さんはまだ映画を見てない方がほとんどですから、
はい、
ちょっと基本的なところから伺いたいんですけれども、
はい、
劇場版00というのは要するにテレビの総集編なのか、それとも続編なのか、まあ、そのあたりからなんですけれども、
はい、そうですね、続編になります、完全新作なので、
はい、
はい、
ファーストシーズンがあり、セカンドシーズンがあり、そして映画が続きとしてあるということなんですよね。
はい、
そうですね。で、なぜそもそも劇場版00を制作することになったんでしょうか。
ですね、まあ、大きな理由としては僕が作りたかったっていうのが、ありますが、まあ、おかげさまでファーストシーズン、セカンドシーズン通じて非常に好評だったので、制作会社のサンライズの方も、じゃあ映画か、シリーズの続編かどっちか作ろうって言ってくれたので、
はい、
映画をやりましょうというふうな話になりました。
監督としては、はい、テレビの続編ではなくて映画を選んだっていうのは何か理由があるんですか。
個人的に映画に対する思い入れが強いので、まあ、やはり自分 の、 その制作スタイルとしてはテレビシリーズを作った上で、まあ、それがうまくいったら、その後に劇場版を作らせてほしいっていうのは常々思っているので、まあ、それにうまくハマった感じですね。はい、
映画とテレビの一番大きな違いって何でしょうか。
そうですね、もう何よりも大画面で、しかもなんていうんですかね、みんなそれを見ようと思う空間の中で見てくれるわけじゃないですか。
はい、
テレビと違って映画の場合はそこに行かないと見れないので、やっぱりそのテレビよりもそのなんだろう、本人が見たいと思って見るということ自体がすごく僕にとっては素敵 な、 なんかこう時間の共有というか、そういうものに感じるので、まあ、僕自身も映画大好きなので、まあ、そういう要するに映画館で見てもらえるものを作りたいっていう、もうあれですね、そういうなんかこう希望があるんですよ常に。
ラジオネームヤンシーさんのメッセージをここで紹介したいんですが、
はい、
劇場版機動戦士ガンダム00を見に行ってきました。
はい、
内容絵ともに密度の濃い仕上がりで、鑑賞中はただただなんだかすごいことにって圧倒されっぱなしでした。まあ、とにかく宇宙での戦闘シーンは圧巻で、っていうか正直何が何だか分かりませんでした。スケール感は絶対スクリーンで味わうべき。内容については賛否両論あるかもしれませんが、個人的にはガンダムという枠を超えた00という確立されたアニメーション作品として楽しめる、分かりやすくて面白い劇場用作品だと思います、という感想です。
ありがたいですね。はい、嬉しいです。
いや、このヤンシーさんのメッセージの中に、鑑賞中はただただ なんだかすごいことに点々点と圧倒されっぱなしだったということなんですが、
監督ね、
はい、
私見た時に感じたのがね、
はい、
あ、この映画は、
はい、
スタッフ陣の千本ノックなんだと思いましたよ。
なっちゃいましたね。はい、
次から次に監督球打ってくるでしょう。
はい、
受け取ろうとするんだけど、正直44歳私の視力判断力精神力から言って、はい、若干ボールを落とした部分もあるんです。申し訳ございません。
あ、いえ、僕も作ってる最中だいぶ辛くなりながらね、ノックをしてた感じなので、作ってる44歳も辛かったです。そういう意味では
そういう意味では映像としての情報量も多いし、
はい、
やっぱりこういろんなものをこうやっぱ盛り込みたいという思いがやっぱりあったんですか。
そうですね、まあ、なんか予想以上に密度が上がってしまった部分もあるんですけれども、
うん、
まあ、やっぱりあれぐらいのボリュームじゃないと伝わらないだろうと思ったら、そのこぼれちゃったって感じですかね。
むしろこぼれたんですか。
まあ、なんかやっぱりこう受け取ってもらえる許容量からすると、これはやりすぎてるのではっていうのは、僕らも絵を見るのって結構その制作でいうと最終段階になるので、最後に割とあたふたバタバタとしながらその情報の整理を改めてしてみたりとかしてましたね。だから
僕映画関係者の皆さんにお話を聞くと、最初出来上がった映画から、
はい、
どんどん編集して削っていくっていう作業がなかなか大変だっていうことを聞くんですけど、
はい、
今回のダブローに関してはどうだったんですか。
ですね、そういう意味ではかなり大変でしたね。もともとシナリオが上がった段階で2時間を超えてしまいそうだっていうのはずっと言ってたんですけど、まあ、やはり2時間にまとめるのが、好ましいという判断をですね、プロデューサーから、伝えられ、無理っつってんじゃんかよって言いながら、なんとか2時間に収めたという感じなので、
それ千本ノックなんだ。
その辺も踏まえてだいぶ千本ノック感が高まってしまったっていう。
もう監督やりすぎですよね、あの映像は。
いや、もうその辺はスタッフの熱いたぎりがそのままフィルムのに定着しているんで、
いやしかしですね監督、はい、あの千本ノックを受けましたけれどもね、はい、もう我々もとにかく全部受け止めなければいけないというので、もう倒れては起き上がり倒れては起き上がりという感じ長崎ではまだ公開されてなかったんですけれども、はい、9月18日早い段階でお隣の佐賀県まで林アナウンサーと2人で見に行きまして、
ありがとうございます、
もう40代2人で見に行きまして、実は私は2回目で林田は1回目だったんです、はい、長崎で公開されたら、もちろんまた見に行くつもりなんですけれども、はい、何回も見に行っているという方が非常に多いみたいですね。
そうですね、すごくありがたいなと思いますね、まあ、やはり映画館というのは特殊なああいう、ね、場所でこう何度も見てもらえるっていうのはもう僕自身も好きな映画何度も見たいと思う方なので、すごく嬉しいなと感じてますけど、まあ、とにかくやっぱりその戦闘シーンの情報とか矢継ぎ早に物事が起こっていくので確認するために何回も行かせてるのはちょっと申し訳ないなと思う部分は、喜んでいただけてるんだったらすごく嬉しいですね、
は
い、
映画会社にしてみるとしてやったりですけどね
そうですね、まあ、そういう意味ではやっぱり何度も見てもらえる映画ってすごくそのやっぱり興味を引かれてやっぱりもう一度もう一度ってなるので、それはすごくいいことなんだっていうのは自分自身も分かってるんですけど、全て計算づくだったかっていうとそうでもないっていう部分で、はい、
いやでもテレビシリーズの頃からそうだったと思うんですけれども、はい、00は何度も反芻して咀嚼して、はい、最後まで見てからもう一回最初に立ち戻ってみると、あ、こんな伏線が最初に貼られていたのかという、はい、まあ、結構ありますでしょ。ダブルは映画版も本当にそうだなと思って、
はい、
私はまだ2回しか見ていないんですが、2回目で気づくことも結構ありましたよ、やっぱり。
あ、そうですね、まあ、本当にだからその辺はさまざまなこう要素を盛り込んで、しかもそのキャラクターの各々の立場でもやはり考え方が違うっていうのもきちんと書かなきゃならないなと思いながらやってるんで、いくつも その見方が存在するっていうのはテレビの頃から変わらない構造にはしたつもりなので、
そして同時にやっぱりこの00の魅力にも通じるんですけど、
はい、
緻密な世界観の設定が本当に見てて素敵ですよね。
ありがとうございます、どこまで見せ切れているのか、まあ、自分ではちょっと分かんない部分であるんですけど、そういうふうに感じていただけるのはすごくありがたいです。はい、
ちょっとお話をここで変えたいと思いますが、はい、今回は19年ぶりの完全新作劇場版ガンダムということで、何しろ19年ぶりいろいろプレッシャーもあったんじゃないかと思いますが、どうですか。
ですね、実は僕制作開始した頃全然それに気づいてなくてですね、もともと配給は松竹さんで決まってたんですけれども、松竹さんと宣伝会議をやったんですね、
はい、
それがもうシナリオももうフィックスして、ですよね。だからそれこそ春ぐらいにその話をされて、そんなに作ってなかったのって言ってたぐらいなんで、事実上制作中にプレッシャーがかかってないんですよ。もう形になりつつある状態で、要はあとは作業っていうところに入っているので、なんだそれはラッキーだなぐらいな感じで、
アニメ市場において、はい、ガンダムというコンテンツはこう巨大な山みたいな部分があるじゃないですか。
そうですね、はい、
そういう意味でのプレッシャーってなかったですか。
それが僕自身がそのあまりガンダム人脈じゃないところからですね、声をかけていただいて参加しているものなので、もともと要はガンダムではあるけれども何か新しいことにチャレンジしてほしいとか、今までと違ったものをその要求されてるんだろうと思っていたので、なんかそういう意味ではその多分ガンダムが大好きな方がやるよりはプレッシャーかかってないと思います。
なるほど、
はい、
まあ、ある意味こう言っていいのかどうか分かりませんが、気楽な立場から。
そうですね、まあ気楽な立場というよりもその何ていうんですか、まあ、僕自身が気楽だったんですけど、まあ同じような立場だったら敬遠するかもしれない仕事でもありますよね。要は濃い人に見られるのが当たり前のものなので、だからプレッシャーのかかるタイプとかからないタイプが僕のこう立ち位置でもいると思うんですけど、僕は割とやってからあいててってなるタイプなのでとりあえず踏み込んでみるっていうタイプで、
なるほど。
だから制作中はなんかもろもろその僕があんまりプレッシャーと感じてなかっただけでプレッシャーかかってたみたいで、まあ、例えばある日突然歯が割れたとか、いやずっとなんていうんですかね、こう口をこう食いしばってたりとか自然になってたりとか、まあ、あったんですけど、まあ、もう今はもうすっかりお気楽な 状態に戻ってます。
そうですか、はい、歯を食いしばって割れるぐらい
ね
え、割れてびっくりです、あのバキンって言った後に医者行って歯医者行って、何よお前そんなに強く口を噛んでたんだみたいなことを言われて、なんかプレッシャーでもかかるようなことやってんのみたいな。
壮絶ですね。
まあ、そしてその今までのガンダムにはなかったようなことの最たるものとして今回、敵、ありえなかった敵が現れますよね、
はい、
これについてはいろんな意見があるかと思いますが、監督としてはいかがでしょうか。
そうですね、これも実はそのもともと僕がダブルを引き受けた時に出したアイデアの2つのうちの1つだったんですよ、
はい、
今回の敵のような存在と戦うっていうのが、でその時には、まあ、ありえないよねみたいな感じで、魚が死んだ目をしているこうプロデューサー、違うな、プロデューサーが魚の死んだような目をしながら、流されちゃったんです。ああボスだという感じだったんですけど、まあ、それが、そのもう一つの、まあ、実際に制作されたダブルのテレビシリーズの、アイデアを進めていくうちに、まあ、つながることにですね、劇場制作の始まるもちょっと前に黒田君が気づいてくれて、
監督の、脚本の、
はい、そうですね、であれこれってもしかしてすごく劇場版のサイズとしてぴったりくるフィルムなんじゃないかなっていうんで、がぜんやる気が出てきたと。でその後にその劇場版云々の話が出てきたんで、ぜひやらせてくださいって言えたっていう部分もあるんですね。
まあ、そういう巡り合わせもあるんですね、タイミング
というか。なのでやっぱりファーストシーズン、セカンドシーズン通じてやった先の話として、まあ、用意できたから、僕らとしては割と自然な流れで、この劇場版の構成っていうのは考えられたんですよ。
ラジオネーム580さんのメッセージをここで読みますね、はい、劇場版00は福岡まで見に行ってきました。長崎から福岡まで
我々より遠い
重力はその頭文字を取って G と略称されるのは周知の通りですが、ガンダムの頭文字もまた G、ニュータイプとは何ぞやというのはガンダムを語る上で常にコアとなる議題ですが、 WO はその、人類の宇宙進出によってもたらされるこれまでのビジョンに、具体性を持った独自の答えを出すことで重力の縛りを逃れ、そしてもはやガンダムという枠を超えた SF ロボットアニメとなって解放されていきました。こういう分析を、はい、
はい、そうですね、そういう意味ではそれほど大それた、なんていうんですかね、こうやったるぜ的な気持ちではなく、割とテレビシリーズの延長線上と、今おっしゃってたような、そのなんていうんですかね、ロボット SF ロボットアニメっていうものが僕にとっては割と自然な発想だったので、だから、やっぱりガンダムってものがその持っているその重力 G の G っていうのが先ほども言われてましたけど、
はい、
そういうものがもう確実に存在するんだっていうのを改めて、逆にこの映画を公開した後にその皆さんがそういうふうに言ってくださるんで、まあ、強く感じたというか、やっぱガンダムってすごいなと改めて、感じるみたいな状態ですね、
はい、ラジオネーム580さんは最後にですね、
はい、
スタッフの覚悟の強さと意識の高さが高次元で結実した一本だったと思います、お見事でしたと結んでますよ
ありがたいです、はい、
それとですね、監督、この番組宛てに結構多い質問なんですが、
はい、
WO のテレビシリーズを見てなくても映画見て大丈夫ですかって質問が結構多いんですよ、
はい、ですね、これはテレビシリーズを見た人にそれを話を聞くとですね、大体テレビを見てないとわからないっていうみたいなんですけど、実際は割とそのなんていうんですかね、怪獣ものであるとか、いわゆるファーストコンタクトものっていうその映画の一つの、まあ、ジャンルというか SF 映画の中でこうあるジャンルをレール下敷きにして作っているので、
はい、
キャラクターを理解できなくても実はお話ってすごく分かりやすく作ってあるので、楽しめると思います。でその上で個々のキャラクターが、どういうその考えを持ってたりとか役割を持ってたりとかっていうのも割と端的に消化してるんで、見ていただいた上でテレビシリーズをまた見てもらうと、あ、なるほどそういうことかっていう部分とかも見えて面白いと思いますし、映画だけ見ればそのさっき言った怪獣ものであったりファーストコンタクトものであったりパニックものであったりっていうジャンルとして、十分楽しめるように作ったつもりです。
序盤はね、結構その世界が理解しやすいようなシーンがたくさん盛り込まれてますから、それがこう丁寧に説明されてますもんね。
そうですね、やっぱり映画館で初めてこのダブルを映画として見る方っていうのも少なからずいると思っているので、はい、そういう方にちゃんと見て楽しんでいただけないと映画としては、 良くないだろうっていうのはやっぱ映画大好きなので、
はい、
そう思うので、まあ、本当に映画だけで楽しんでもらえるように工夫したつもりです。
そうですか、はい、まあ、実際にですね、
はい、
10月30日全国の、まあ、何か所かの劇場で公開が始まって、はい、初めて見に行く方も本当に多いと思いますが、はい、今のところ監督、はい、上映関数がですね、それほど多くない中で、
はい、
なかなか今回の WO は興行的には成功しているといいますか、たくさんの方が足を運んでますね、はい、
そうですね、おかげさまでなんか大ヒットって公式に言っていただいてるんで、ほっとしておるところでございます、うん、はい、
いやー、まあ、ほっとしていると今簡単におっしゃいましたけれども、嬉しいですね。
そうですね、まあ、ただそれで浮かれてるとなんかね、足すくわれるんじゃないかっていう貧乏性な考え方というかそういうところがあるので、もう本当にね、WOのプロジェクトが全部ちゃんとこうなんつうかね、ゴールインするまでは気を抜かないようにしようと、思っております。
私のツイッター上で仲良くなった方なんかはですね、
はい、
東京にお住まいの人ですけど、14回見に行ったって人がいますよ。
ああ、嬉しいですね。本当になんかもうそんなに複数何回も見てもらえるっていうのは僕ありがたいです。
で、
はい、
それで東京の上映が終わっちゃうから今度は地方に見に行こうかな、
なるほどね。
なるほど。
時差で見れるんだ。
そうですね、まあ、まだ本当にセカンドランがこれから始まるんで、うん、まあ、僕自身もできればそっちの方とかにも行ってみたいなと思ってるので、
あ、まあ、長崎なんていかがですか。
そうですね、行ってみたいですね。まあ、ぜひ松竹さんあたりが何かやってくれると
、僕ですね、こちらからもお願いしたいですね、
はい、
じゃあ監督、電話口に松竹の方がいらっしゃると思いますのでこの後交渉をお願いします。
わ、はい、かりました。はい、
いや、今日は本当にお忙しい中ロングインタビューに答えていただきまして、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
これからも応援してますので。
ありがとうございます。
監督、
はい、
いい作品を作り続けてください。
あ、頑張ります。
はい、はい、
ありがとうございます。
水嶋誠二監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ワイワイ貿易がデザイン。憧れだった宇宙戦艦ヤマトの制服がオリジナルジャージとしてダイブ社より発売決定。枚数に限りがあるためお早めに。ただいま予約受付中。普段着としても着れる。これであなたもヤマトの乗組員だ。詳しくはワイワイ貿易まで。
プレゼントです。11月20日土曜、長崎ドラム B7 にて開催されるロールロールロック。オードボーズ、 MMS などのバンドも出演。 MC には矢部恭介も登場するロックイベント。10月はロールロールロック5周年アニバーサリーの入場チケットを5人の方へプレゼントします。プレゼント希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセスして、プレゼント応募フォームから必要事項を明記してお申し込みください。キーワードはロールロールロックです。プレゼント応募の締め切りは11月5日金曜日です。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
いやいや、水嶋監督に能力者がつながってしまいましたね。
我々も服を改めて着直してね、
今来ました。はい、コマーシャルの間に来ましたよ、はい、ラジオネーム金丸蔵さんです。はい、劇場版 WO は9月18日公開初日に行ってきました、うん、この人も隣の県に見に行っていますね。まずは久しぶりにお会いしたスメラギさんに感動。ロックオンのかっこよさに鳥肌が立ち、グラハム・エーカーの相変わらずの臭いセリフに違う意味で鳥肌が立ち、パトリック・コーラサーとカティ・マネキンの究極のツンデレカップルに言いようのない興奮を覚えましたと。ラジオネームクロチャさんです。 いろいろと思うところはありますが、120分があっという間に過ぎました。びっくりしたのは見に来た人の多さ。初回にもかかわらず席は満席になっており、あ、この人も上映開始日の初回を見に行ったみたいですね、上映されるまで周りはマニアっぽい会話があふれてて、改めて人気があることを痛感しました。最後にエンドロールが流れても決して席を立たず、館内のライトがつくまではスクリーンから目を離さないように。これは同じ注意を呼びかけている方がたくさんいらっしゃいますね。ラジオネームナモさん、林田さん、村山さん、ダブルオート特集の時ばかり出没してすみません。映画は公開初日に行ってきました。感動、大興奮、大号泣のオンパレードでした。あと3回は見るつもりでブルーレイも買いたいと思います。気合が入ってますね、ではでは、このタイミングで緊急特別プレゼント、イエーイ。なんとなんと松竹さんからですね、
はい
はい、ポストカードのセットを5名様に提供していただきました、
ポスター、ビジュアル、ポストカード13枚セットなんですよ。
うわー、これまでのガンダムの映画のですね、ポスターがポストカードになっていて、一冊の本になっています。
素晴らしいね。
ポストカードとしても使えますが、多分使う人はいないと思いますね、
これね。使い切らんね、なかなかね、1枚目があれですね、ファーストガンダムの安彦さんの絵のポスターでしたね。
で最後がダブルオーということになっていますね、
はい、
はい、欲しい方はいつものようにキカラジのホームページを開いて、プレゼント応募ホームページを開いて、
はい、
そこから書き込んでください、はい、キーワードをどうしましょうかね。
ポストカードにしましょうか。
ポストカード、
はい、
締め切りは、
10月29日金曜日までとさせていただきます。
10月29日金曜日が締め切りです、
はい、
お急ぎお送りください。ではエンディングが近づいていますが、もう一通、
はい、
ラジオネーム山梨放送ラジオセンターさん、
お、あれ、
村山様、林田様、番組スタッフの皆様、はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
番組楽しく聞かせていただいています。毎回山梨を意識してのトークありがとうございます。今日メールさせていただいたのは、なぜ山梨がネットしたんだという疑問にお答えしようと思って、 あえてウェブから入らせていただきました。
通常のリスナーの方が送っていただく方式で寄せられたメッセージということですね。
はい、それは下記編成をすでに決定しぼーっとしていたある日のこと。山梨放送、初東京局への、黒板班の
業界用語だな、黒板班、
放送時間が、まあ、要するにですね、6時半から7時までの30分に急に穴が開いてしまったと。
あ、枠が開いたと。
編成部員総出で板班資料をひっくり返したら、なんとこの企画書の面白さで聞かせられないラジオが目について決定した。
おお、
もう一生懸命話し合って、話し合い時間7分で決定し
ました
。
一生懸命7分。
でも一応決定した書き編成をやり直した、なんとも運命的な出会いでありましたと。
はあ、素晴らしい。
PS 長崎のビアゼリーが大好きです
もうずっとネットしてくれたら何か考えます。
いや、なかなかノリのいい方で、どうもありがとうございます。
全国のラジオ局の皆さん、晩飯企画として成立しますからね。
はい、残り時間あと1分となりました。来週以降のスケジュール、はい、10月30日放送は、
トップを狙いパート2ということで、私もついにトップを狙い全話政略しましたので、はい、政略、あ、 見ましたので、
制覇したので
、ね、熱く語ります。
山梨は11月6日の放送となります。さあ、皆さんご存知のように、この番組はポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェック、ウェブを通じてメールを送信することもできます。山梨放送ラジオセンターのスタッフの方も送ってくださいましたツイッターでも番組情報を発信中。アカウントはアットマーク聞かせられない、ハッシュタグは聞からディ、シャープ聞からディでお待ちしております。ツイッターをご存知の方はぜひアクセスしてくださいね。いやー、今日もカロリーオーバーの聞かせられないラジオ、お別れの時間となりました、
はい、
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。